山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。今日は先週に引き続き、山梨大学生命環境学部地域食物科学科ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺っていきます。柳田先生、新年度もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
山梨大学はいよいよ明日ですね、入学式が行われますが、今年は何人の学生さんが入学されるんでしょうか。
そうですね、明日甲府市のコラニ文化ホールというところであります。で、4つの学部ということで、教育学部が133名、医学部が186名、工学部が385名、私が言います、生命環境学部は153名、あと大学院生と含めまして大体1,885人、約1200名の方々が入学されるということです。
ちょっと早いですがね、入学される皆さんおめでとうございます。
そうです、おめでとうございますということです。はい、
そして今年といえば、いよいよ大村聡記念学術館が開館になるんですよね。はいはい、こちらどんな施設になるんでしょうか。
そうですね、今武田通りの我々のキャンパスがあるんですが、そこの通り沿いに今作ってるんですよ、建物に。2階建てなんですが、そこに、150名ぐらいの講堂を作りまして、あとは大村先生のこう開発とかいろんなこう関わった商品っていうか、卒業論文とかそういうような展示するコーナーも設けて、そういうことで、一般には開放しようということで今着々と進んでおります。
ということは、大村先生のその今までの歴史だったりとか研究に実際に触れることができるんですね。
そうですね、多分そう思います。はい、今作ってますね。
あと驚いたんですが、セレモニーとしてなんと、その大村教授と iPS 細胞研究で2012年にノーベル賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授との対談が行われるんですよね。もうビッグサプライズな共演ですよですかね。
もうありえないことが実際起きまして、一応大村先生の記念館ができる、この結構何億という金がかかりましてできるんですが、それをやっぱお祝いするにはですね、それなりの人がいいということで、交渉した結果、山中先生が受けてくれるということになりまして、今年の7月19日にその大村記念学術館のこうオープニングも兼ねてですね、対談をするということです。一応ですね、学長が司会進行して、大村先生と山中先生が一緒にいて、3人でトークというような流れで約1時間行う予定です。
どんなお話の内容になるのか。
そうですね、
これは興味深い学生ですよね。
非常にノーベル賞を取った2人の講演ということで、非常に楽しみです。ただ部屋が150人で狭いのでですね、一般にはちょっと開放しないんですが、そういうことでやろうということになってますけど、
またその、対談後にこのコーナーでも、どんな内容だったのか少し触れられるといいですね。
そうですね、予定では次の週に学長が、この番組に出演予定になってますので、そこで学長の方から詳しい話ができると思います。
さあ、そして今年度このコーナー、山梨大学フューチャーシードなんですが、4つの学部の先生にご出演をいただけることになっていますけれども、新たな内容も加わったりするんでしょうか。
そうですね、新たに我々の大学の施設があるんですが、いくつかですね、その中の、男女共同参画推進室というのが一つありましてですね、女性、やはり大学となるとやっぱ男性の先生が多いんですね。女性がやっぱり非常に少ないんですが、そうは言っても女性も平等に今働ける状況になってますので、そういう例えば女性の産休とか、育休とかもありますけど、子どもさんも小さい時には学生さんアルバイトで少しこう研究とか仕事の補助をしてもらうとか、そういう制度を設けたりとか、そういうような詳しい説明を一回行いたいと思っています。それ以外には地域未来創造センターといいまして、去年も来たかもしれませんが、山梨の地域に関するいろんな研究とか、さらには COC プラスといいまして就職関係もやってますので、そういうような地域に関する密着した大学であるというところのお話が伺えるからと思ってます。それ以外にはオープンキャンパスとか入試とか、学園祭とか、前もあれですね、学生さんとトークしたと思いますけど、学生さんも入れてですね、大学の魅力を発信していきたいと思います。
やはりこう学生さんの、生の声を聞けると、
そうですね、
皆さんもイメージが膨らみますもんね。
そうですね、
あとは先生はワイン科学研究センターにいらっしゃいますけれども、はい、ワイン科学この研究センターも本当に人気ですよね。
そうですね、非常に倍率も高くて、まあ、今回はですね10月ぐらいにそのワイン科学コースという特別コースというのがあるんですが、はい、まあ、その内容もですね、うん、一回、話をしに来ようかなと思ってます。
ぜひまた詳しいお話聞かせてください。そしてワインといえばですね、もう今私の横にドキドキするワインワインというかスパークリングですね、はい、先週お話ししていただいた甲府スパークリング、はい、今日なんとスタジオにお持ちいただきました。貴重なスパークリングありがとうございます。やはり生で見るとこう重厚感がありますね。
そうですね、非常に綺麗なラベルとこうなってまして、うん、はい、いいなという気がしますね。
でバックのラベルにはちゃんとそのワイン科学研究センターが共同開発と、
そうですね、甲府市とコラボしてるということです、はい、
うん、もう味がね気になって、私この後4時まで抑えられるか
冷やした方がいいですよ。
そうですよね、
冷やさないダメです。
冷やして夜いただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、こういった新たな取り組みもたくさん柳田先生されていますけれども。
そうですね、やってますね、はい、
今後のちょっと内容とかも教えていただいたりできますか。
例えば発酵絡みの食品の開発、まあ、例えばパンダとかも、はい、まあ、今年出るか来年出るかわからないんですがやりたいと思ってます、うん、もう一つは今化粧品も開発をしてますですね、
化粧品、
はい、あんまりこれ言ってないんですけど今のところで、乳酸菌を、まあ、使ってですね、はい、ブドウの甲州ブドウを発酵させると、うん、実は保湿効果があることが分かりまして、でそれを実は商品化しようということで商社がそれをじゃあ販売したいということで原料として、で今去年は200リッターぐらいちょっと小さいスケールで作って今は安全性試験とかやってます、で今年の秋に1トン2トン仕込みをして、来年度化粧品の原材料として売り出すということで、それをどっか化粧品会社が買えば、商品として世の中にこう出てくるということになると思いますけど、
はい、いやなんか食べ物とか飲み物以外にもいろんな、ね、可能性が、
そうですね、発酵っていうのはいろんなつながりがありますんでね、うん、いろんなところに行けると思います、はい、
もし実験のお肌が必要でしたら言ってください。
保湿効果が増しますんでですね、はい、
そういった新たな取り組みも先生楽しみにしています。そして改めて今年度もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願い、今年度もよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますのでぜひチェックしてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介する山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。